今日の水戸黄門様は、先週に引き続き日本ソムリエ協会前会長で現名誉会長の岡正春先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。先週はですね、本当にワインっていうより脱線ワインの話をしましたけど
脱線ワインって
なかなか、いや、ワインを飲みすぎたら脱線するでしょ。
そうです
ね、はい、その脱線した気分を第一回目で進藤さんともども味わいました。実はね、岡さんがね、いい本出してあるんですよ、いただいて。もう本当にこれ分かりやすい、
はい、
これパッと見ただけでもね、大したもんでね、ああ面白いなって感じられるような分かりやすい岡さんの知ったかワイン塾、うん、これはね、甘辛手帳にいつも連載したりしてあるんでね、
うん、
そういう感じで、これは私はお勧めしますわ。特にワインをこれから覚えようとかね、いう方はね、本当にいいと思いますよ。だから私はワインっていうものは、そういう面では日本はちょっと遅れて入ってきたんでね、
うん、
だからヨーロッパっていうのはもう当たり前にワインなんで、
昼食からね、飲んでおられたりとか、うん、そうそうそう、そんな感じですよね。
だからね、ヨーロッパの人ってね、日本人よりね、アルコール分解する酵素がもともと多いみたいですね。
みたいですね。
それあれだけね、ガバ飲みしてもね、肝硬変になれんで日本人であれしたら大変です。
そうですよね。っていうより量も半端やなくみんな飲まはるでしょ。そう、
はい、飲まありますね。
あれ、日本人であんだけ飲もう思ったら大変ですよね。
ジュース代わりですもんね。
僕もね、負けんようにしたら思ってね、テーッと飲みましたわ。まあ、僕も昔40年近くも前になりますけども、フランスでちょっと勉強させてもらった時期がありましたね。
40年前って俺小学生やからね。
そうですね。
じゃあ僕生まれてませんわ、すいません。
もうね、寺澤さん二十歳。
はい、私だけですか。
だって職場のね、昼食とか晩ご飯食べるときに、はいはい、会社の僕ホテルもいましたから、はいはいはい、一般の家庭もいましたしね、はいはいはい、家庭にはまあ必ずワインが一本ね、もう飲みさしボンと置いたんですよ。
そうでしょうね。
でホテルの昼食でもね、ワイン飲めるんですもん。
なるほど、
ね。で祭日あるじゃん、祝祭日ね、祭日になったらね、会社がね、ランチの時に一本ワインくれるんですよ、このちっちゃいのね。
なるほど。
ランチの時に、
うん、
今日いつもやったら有料で買わなあかんのに、
すごいな、
その日に限ってくれるんです。
なるほど。
でそれ曜日の平気でね、
なるほど、
で飲みながらご飯食べてるんですよ。
なるほど、なるほど。
で僕らソムリエをね、
はいはい、
僕はそこそこのホテルのソムリエチームにおりましたからね、
はいはいはい、
飲むんだと。
なるほど。
それは労働者の飲み物やと。
なるほど。
俺たちはソムリエだから、もっといいものを飲もうと。そこにヒレルギーを感じたりしてね。
なるほど。
でも本当にね、生活にもうワインが密着してました。
なるほどね。
はい、
あれワインね、
はい、
こうまあ封開けますわね、はい、開けてまあそんなに飲めない中って置いときますわね、
はいはい、
これ何日ぐらい持ちますの？
それね、はい、厳密に言えば開けたら早く飲んだ方がいいです。ですけどね、2、3日十分持ちますよ。意外にタフですよ、ワインって。
なるほど。
で、お商売に使う分じゃないですから、自分で飲むんです。
なるほど。
少しで酸化してもね、別に体には悪くないわけですから。
なるほど。
とにかく彼らは、もう食事といえば、ワイン。はい、昔、
なるほど、
僕が今いるリーガロイヤルホテルの、はいはい、フランスレストランにね、
はいはい、
フランス人のシェフいたんですよ。
なるほど、なるほど。
でお昼前に来て、お昼終わったら一旦外出て、また夕方来て、
なるほど、
で、仕事終わったら帰られたんですけども、
なるほど、
そのシェフはいつもお昼必ずグラス1杯か2杯ワインを飲みながらランチ取って、でディナーの時も一杯か2杯飲んで、だから自分のテーブルの下にワイン置いてましたわ。
なるほどね。もういやいや文化の違いです
ね、はい、うん、日本人がしてたらね、って思いますけど、
あいつ酒飲んどくで。
ただワインって私いつも思うけれども、本当はどうなんですか、その和食に合うものなんですか。
ね、別にそういう硬いことを高橋さん聞かんといてください。
なるほど、なるほど。
最近天ぷらにワインとかね、
はい、
出てきてますけど、
なんかね、我々世代ってね、
うん、
やっぱりフランス料理とかね、うん、 そういうものにワインで、うんうん、やっぱり日本料理にはやっぱり酒っていうね、
例えば今ねテルサさんが天ぷらっておっしゃいましたけど、はいはいはい、天ぷらはもともとポルトガルが来た食事、
ね、まあそうですよ、まあ、
天ぷら食べたらワイン飲みたくなりますよね、
あれなんで天ぷらっていうかしてる、
わかんないです、
天ぷら、
天ぷら、
お寺、
お寺の
お寺でやってて、うん、日本人がそれ見て真似したから、で天ぷら天ぷらって、
そうなんですか、
うん、世の中ってあの面白い言葉ってものすごいある、ね、うん、だからそのもうあと何十年してきたら、今若い子にしたらワインが当たり前やから、うん、もう本当にワインが日本人と変わるような時代になるかもしれんね、は
い、
もうものすごい減ってん
ね、
ま
あ、すね、
減ってるから日本酒が、
ね、今ワイン安くなったでしょ、
そうですね、安い、
うん、で安くてもそんなに美味しくなくもなく普通に飲めるんですよ、
美味しいですよ、僕らワンコインで、はい、あのワイン買うことありますもん、
そうなんですか、はい、
なんかそれとあの岡ちゃんがワンコインのワイン飲んでたら、ええ、高そうに見えるやろね、
ねえ、なんか良さげに思いますよね、
そうそうそう、
あの白と赤、まあまあ基本的にありますよね、はいはいはい、まあ、魚は白とか、あの要、ね、うん、肉は赤とか言いますけど、これはそっちの方が美味しいということなんですか、
そうです、まあまあ、セオリーですよ、うん、何でも基本ありますよ、うん、は
い、なるほどなるほど、
お魚は身が柔らかい、はい、味がシンプル、はい、だから白ワインの方が、うん、あの味をさらに増幅させてくれるでしょ、
なるほど、
お肉油多いじゃないですか、はい、白ワイン飲んでもね、うん、水飲んでるみたいなサラーッと流れてしまうんですよ、
ああそうかそうか、
でそこにあのしぼしぼがね、はい、この油をこう、うん、消してくれるか、はい、洗ってくれるっていうかね、はい、で食べると美味しくなるって言ったらそれだけです、でもね、そういうことね、魚だから赤ワイン飲んだらダメだとか、うん、肉だから白ワイン飲んだらそんなん全然ないです、うん、あとはもう嗜好品ですから、
なるほどなるほど、
お好きなものどうぞ、
あれ同じブドウ園なんで白と赤でけんねんって言うて、うん、知らん人多いね、
多いですね、意外に多い、
多い意外に多い、
私も分からないです、
ほんま、
はい、僕も分かんない、
あそう、はい、あれ皮があるかないかの違い、
と例えば、
ね、中のあの
赤マスカットってわけじゃなくて、
ね、例えば巨峰あるじゃないですか、はい、巨峰から白ワインできますか、はい、赤ワインできますか、はい、どう思います、
赤ワインと思います、
白ワインできませんか、巨峰から、
できないと思います、
どうして、
ええなんか巨峰は赤色だからです、
でも
むいたら
白になりますやん、
それがそれやん、
あそっか、
うん、
それ知りませんでした、
はい、あの皮ごとやるか、はい、あの皮を剥いてるか、うんうん、それによってそのできる色も違う、
あ今初めて知りました、
あのワインの色ってある皮の色、うんうんうん、
でもお味が違うじゃないですか、なんとなく白とかで、は
い
は
い、いや それは皮を入れてるか入れてへんか
で全然で渋いか渋くないかとか、
マスカットからは白ワインしかできへんですよ、
はい、
赤ワイン、
うん、マスカットはね赤くは
それがね、ワインってね本当にね、うん、奥深いと思ったはんね、みんな、
うん、
ほんであれ岡さん、
はい、
ワインって知ったか多いね、確かに、
はい、だから
それこれね
書いてますね、
知ったか多いわ、
今さら聞かれへんってやる、そこそこワインマニアの人でもね、
はい、
今さら聞きにくい、それいっぱい入れて、ね、だからもう、こう読むでしょこの本、
はい、
もう爽やかに読んでください、
なるうまいな、座布団
肩のに下ろしても、
お母さんに聞きたいのは、はい、ワインを最低飲むねやったら、はい、これ知っときゃいうのあったら教えてほしいな思う、
これ知っときゃ、
うん、
まあそれはね、食事に行かれた時のマナーとして、うん、覚えておかれるといいのは、うん、やっぱりその一応お作法ね、
あ、うん、テイスティングもいい、
そうテイスティングってやつですね、うん、日本酒とかビールとかグラス持って、うんうん、入れてってこう、はいはい、お一つどうぞとこういうのがあるじゃないですか、あれはワインの時しないですね、
なるほどなるほど、
グラスをテーブルに置いたところについてもらう、うんうん、なくなってもちょっと入れてちょうだいってグラス持って、やると、ちょっとこう お下品な感じになるとか、
る
そのねついた時にこう手に濡れたりしますやん、
は
い、それでもっとこう ゆったりした気持ちで、
はい、
ですからね、よくレストラン行ったらこう杓子定規みたいにポッとしてこうグラス回して、あれもね、ポーズはポーズですけども、まあ、そこまで深く考えていいですからね。まあでも入れてもらうのでちょっとお待ちくださいと、
ね、
でそれもちょっと中でもだったらこう香り、
はいはいはいはい、
で味をちょっと飲んで、どうぞってこういうふうにもう、お客様がねついてくださいよっていうふうに言っていただくと、ちょっとした格好知ったか格好よくなりますよね。
要はだから行くでしょ、ほんならソムリエの人来たら、あのテイスティングね、はい、言うて真似事しますわね、はい、やりながらこんなんか俺恥ずかしいな思い
出してるけど、あとね、それあとね、もう一度それでテイスティング、まあ、しますやん、はい、でそれでまあ大体普通にワイン変えて言う人ほとんど見ないですけど、はい、あれはどうなんですか、変えて、
あのね、はい、これはちょっとだけで、訓練すればすぐ行きます。ただ全部悪いわけじゃないです、
はい、
まず色が濁ってたらこれおかしいに違うっていうふうに見えるじゃないですか。
あ、
濁ってるワインもたまにあるんですよ、もうそのワインが正常なものである場合もありますわ、
それでこう見張るんや。
基本的には色は透明、
はい、
で香りが言うでしょ、
はい、
で赤ワインはちょっと難しいの、白ワインはね割に見つけやすいんですよ。
なるほど、
爽やかな香りしてれば OK。 でこのね爽やかな香りしてれば、あれこれちょっと変やなと思うようなね、例えばね、ダンボール臭いような、カビ臭いような、それは匂いと僕言いますわ。この匂いはね、変えてくれるんじゃ
な
くて、これはこの香りかというふうにソムリエに聞いてやればいいんですよ。
帰ってくださいって言ったらお金払わないとダメなんですよね、
だからそう自分がね、そのワインが
気に入らないっていう
まとめあったらね、だけどそのワインが正常じゃなければ、当然店の方の経費で新しいものを持ってきても、
なるほどね。それはソムリエはプロや思ってるから、一般の人は言いにくいね。
いやでもね、いい加減なとこありますよ。
そうですか、
はい、僕も何回かしたこと、僕がまだ小僧の頃からね、ある京都で有名なレストランがあったんですよ、まあ、言うたらあかんけどもねでそこでね、ついてもらって、でそしたらいつも飲んでるのと違うな、その上手なもんじゃないですよ、
なるほど
でこれ変じゃないですかって言ったんですよ、その時そこの担当の人が、いえこれはどこどこのメーカーだから間違いありませんと、
あ
もうそれ聞いてカチンときてね、デザートも食べないで帰ったことありますわ。
なるほどね。ただワインっていうのはなんかそのちょっとおしゃれやっていう印象があるから、どうしてもその一般の人はワインのそういうちゃんとしたレストラン行ったらソムリエが来てやってくれるから、
はい、だからそれはね、こうソムリエがね圧力をかけてきますね。
なるほどね。
プレッシャーをかけてきますね。
なるほどね。
もうプレッシャーを重くそかけてね。
なるほど。
でもお客様にうんと言わさずと、うんと言えと。
なるほど。ほんで高いの進むよね、おそらく。
で大きいグラスにね。
それこそちょこちょ
こもうちょっと入れて。
それで引っかかったらいけませんね。そこでこうソムリエと対峙すらいけませんね。
だからちょっと、ね、やっぱり相当この本読んで学ばないかな。
これもね、そんなちょこっと入ってたと思いますわ。
すいません、あんまりフランス料理いかない。
フランス料理じゃなくてもワイン飲んだりじゃないですか。
いや、ね、結構いろんなあれで飲んでますけどね、やっぱりワインっていうとやっぱりこの大きなグラスで、僕あれ喋ってるうちにね、3つほどね、その1日で割ったことあるんです
。危険ですね。先生、先生の話ではもともとコックを目指しておられたというふうに聞いてるんですけども、はいはい、なぜソムリエの方に転向されようと思ったんですか。
もともと僕コックさんになろうと思ったのは、それこそこの赤羽のメンバーの方の友人が私の遠い親戚やったんですよ、母親のいとこの子。それで実は僕は大学行くかコックになるかとこう悩んだんですけども、その方が手に職をつけるんやったらもう大学行くなと、
はい、
むしろ高校から早く出て、 しかもホテルへ入れと、うん、で当時ねロイヤルホテルとホテルプラザっていうねいいホテルが2つあったんですよ。
ホテルプラザって福島にあった
どっちも住友系でね、はいはい、当時鈴木さんやね。
そうです、
プラザの方はね、
うん、だから僕は、ね、結果的にロイヤルを選んだんですけども、うん、でそれが講じて、まあ、いろんな人脈できたんですけど、で当時今コックさんっていうのは 3K に入ってるんですよ。
そうですよ、う
ん、でもその頃はね万博の大阪の万博博覧会の後だったもんですからね、はい、慣れて多かったんです。100人男子社員入ったら9割コック志望、
人気職ですね、
はい、うん、とても人気がありました、うん、それでね、2年間ウェイターをしなさいと僕は言われた会社から、うん、で僕ウェイターの仕事ってなんか知らなかったんですよ。で要は接客業ですね、はい、で、ウェイターやってるうちに接客って面白いなと、うん、でそこには料理の知識を知らないといけない、うん、ワインの知識を知らないといけないっていうことで、うん、ワインの知識をするにはソムリエっていう仕事があるってそこで初めて知ったんですよ、はい、会社入ってから知ったんですよ。
当時そのソムリエなんてね日本国内あまりいらっしゃらなかった
んですね。ほとんどいなかったです、うん、でそのだからウェイターをしながらね、うん、ソムリエの先輩の仕事を見て、うん、で、実は僕お酒好きなんですよ、
はい、
でちょこちょこ飲ませてくれるからね
テスティングと
称して仕事やもんね少々飲んでも顔出えへんし、うん、
ね、今聞いても運が
そうですよね流れが、
いやプラザ行ってたら潰れた
そうですよ、
でプラザ行ってたらソムリエなってへんやろし、
ね、なってなかったですね、うんうんうん、
それやっぱ運のある人ってね、うん、上手に流れていくね、
うん、
そ新藤さんでもそうでしょ、うん、子会社に入って、うんね、
これ子会社じゃなかったら、うん、僕見どこもやってないわけですから
それはね、うん、また運やね、うん、
本当ですね、
うん、それも最初バイトで入ったんよ。
そうですよね、現場現場で
ものすごい運のええ人、うん、こんな人も珍しい、うん、ほんで今運がええから、
はい、
ここにいたはんね
里見、ね、幸太郎さんも新藤さん
いやいやじゃなしにラジオの林形でいたはん
ね林形
ピッピやなやな
強運ですね。
そうそうそう寺沢ちゃんも強運
ありがとうございます、う
ん、それこれの MC してるから、
はい、
あれだけの熊さん熊先生とか、みんなに会えるわけ。
そうですよ今日は岡先生
に会えるわけ。普通やったらなかなかほら
多分僕なんかでも今日でもね岡先生と会って、はい、ご無沙汰ですお久しぶりですって言う普通ないもんね、うん、そんな会話
そうですよ、ね、考えたありがたいね、
うん、本当に
逆に
やはりね岡先生は素晴らしいと今日思いましたの
そうそう
先日は私50人の中の一人としてお目にかかったのに覚えていただいてたんですよ、うんやっぱり接客業のプロでいらっしゃるなと思って
美人は、ね、美人はどこですねって
どうしたんですか
ちょっとちょっとだけごまごまする
かな岡さんの偉いのは覚えてなかったもん、覚えてるよりおる前に
そんなことない今日は本当にすぐ分かりましたいや顔を実は覚えてなかった
ほらほら
いやほらほら
名刺をいただいた
あそうかあれそうか
僕寺澤さん前にお目にかかってますよね。
それはねやっぱり、はい、やっぱりほら、うん、客商売や
そうね接客のプロ
岡さん頭ええね、うん、
あ
うん、それはいつも思う喋ってた昔からね、うん、だからもう長い付き合いやけどやっぱりねこんな一番素晴らしいのはねホテルを辞めない、
うん、
普通ね中途半端になんか名前が売れたいなんかなって辞めよ、
うん、
でさか失敗する、
うん、
岡さんは偉いのはそこや、
うん、
基本的にね、うん、ただ最初に戻るけど、
はい、
この本はほんまにこれ1500円って安いんちゃうこれ見て内容的にも分かりやすいし、
うん、一般の書店で
買えるんですか。もう一般の書店で、
はい、そうそうそう、
平積みして持ってましたわこの前。
あ素晴らしい。
一応チェックしに行ったんです
例えばねこれねみんなが分からんところってね、安ワインと高ワインの違いとか、ね
うん、これはね、
そうそうそう、これは本当にね面白いね。でブドウの品種と味わい編とかね、だからそれの面白いな思うね。これ今最後にちょっと聞きたいのはね、
はい、
いろんなワイン、ワインイコールブドウや思ってましたけど、今イチジクでもメロンでも何でもワインって名ついてますよ、はい、これどんなもんなんですか、プロとしては。
あのね、ソムリエがね、野菜のソムリエのね、温泉ソムリエ、クリーニング、
はいはい、
なんやねんソムリエって、うん、っていうね、うん、ソムリエってね、日本の職業欄に実は入ってるんですよ。
なるほど。
あのワインをなりわいにしてる職業っていうのはね、うん、ですからソムリエっていうのは我々の先輩が頑張ってくださって職業欄に入れてもらえるようになったんですよ、
う
ん、
ということは他つけたらいかんよ
本来はね、うん、でもね世界各国同じみたいです。
あ、そうですか。
味を鑑定する人をソムリエっていうふうに勘違いしてらっしゃいます。
この役者鑑定する進藤さんは何なんですか。
ですからあの、時代劇ソムリエ
いいですね。
これがほんそういうの
はソムリエ、
逆にいや
時代劇ソムリエ
違う、ちょっとええように聞けへんかった今岡さんは時代遅れ
消して西田さん、あの僕はそんなこと言って
もらって時代劇いうことはね、時代が
もう遅れてるから
いやだから 古いもんしか
あの最後にあの岡さん的にはこれは言うて終わりたいないうのありますか、あのワインに対して。
皆様ね、うん、ワインって、ちょっとこう敷居が高いと思っていらっしゃいますけどね、はいはいはい、決してそんなもんじゃありません。もうビール飲む感覚、お酒を飲む感覚、うん、ワインのみんな一緒。
なるほど。
それを分かりやすく解き明かしてるのが岡さんの知ったかワイン塾でございます
だけど反対にそうやって値打ち上げてんのはソムリエやんか結局ね、岡さん思え、なんかワインをちょっとまともなレストラン飲むか思ったら知らん間に横にブドウのマークの黒服のね兄ちゃんおじちゃんがおって、これはこうでという
プレッシャ
ーなるほど、
それに負けたらダメなんです
あの知的財産売ってらっしゃるんですね。
あの最後にこの名誉会長が言うてるように、はいはい、ソムリエのプレッシャーに負けないようなあなたになるためには、この岡さんの知ったかワイン塾をどうぞ一冊お手元に、
はい
はい、はい、これで今日は終わりましょう、
はい、ぜひ皆様読んでいただければと思います2週にわたり水戸黄門様をお務めいただきましたのは日本ソムリエ協会前会長で現名誉会長の岡正治先生でございました。お相手は
高橋真也と
進藤森信と
寺澤奈々子と
岡正治でございました。